域北区情報コーナー、域北区情報コーナー。このコーナーは北区からのゲストをお迎えし、いろんな話題や情報をお届けするコーナーです。この時間は北区役所の協力でお送りします。さあ、それでは早速本日のゲストの方に自己紹介をしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。京都市役所の環境政策局地球温暖化対策室からお邪魔させていただいています。古園英一と申します。どうぞよろしくお願いします。
古園さん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
古園さんは、京都市役所の地球温暖化対策室というところでお仕事をしておられるということですが、
はい、
なんだか難しそうに聞こえたんですけれども、はい、毎日どういうお仕事をしておられるんですか？
はい、地球温暖化対策室自体は、まあ、近年進行が加速していると言われている地球の温暖化についてさまざまなこう対策を検討したりとか実行したりしている部署になる、なりまして、
はい、
その中でも私は市民の皆様 の、ライフスタイルにおける対策を担当しております。
ライフスタイルにおける対策、
はい、
どんな対策なんですか？
そうですね、じゃあすみません、突然ですけども、
はい、
横井様にちょっと質問がありまして、
ええ、
脱炭素とか、うん、カーボンニュートラルとかっていう言葉は聞いたことありますか？
はい、あります。
お、
でもありますけれども、うんうん、それを説明しろと言われたらできません。
そうですよね、難しいですよね、
はい、
ちょっと説明させていただきますと、
はい、
まあ、普段の生活の中でエネルギーを消費することによって、こう二酸化炭素が排出されます、う
ん、はい、
その一方で森とか山というような自然が二酸化炭素を吸収してくれるわけなんですけども、うん、
はい、
この排出量から吸収量を差し引き全体で見て、
うん、
まあ、二酸化炭素の排出量が実質的にゼロになっているという状態をカーボンニュートラルというふうに言っているんです。
それがカーボンニュートラルなんですね、
はい、
やっと理解できました。
ありがとうございます。
いや、でもそういうふうに考えると分かりやすいですね、
う
ん
う
ん、
そうですね、で、はい、温暖化を止めるためにも、はい、この、カーボンニュートラルっていうのは非常に大切というふうに言われておりまして、京都市の方でも2050年までにこのカーボンニュートラルを実現しようというふうに宣言しております、う
んうん、じゃあそんなに先ではないですよね。
そうです
ね
2050年なのであ
と27年後、
うん、
もう
そうですね、もう12月
そうですね。
で、実はこれすごい高い目標でして、
あ、
はい、行政とかあとは事業者の皆様の取り組みだけではこう、うん、なかなか達成が難しいというふうに言われております。
そうなんですね、
はい、でそこで、まあ、市民の皆様の一人一人の生活をより脱炭素なライフスタイルに変えていくことも必要になってきておりまして、そのきっかけ作りを、
うん、
はい、行っております。
なるほど、きっかけ作りなんですね、
はい、
でも確かにそういうそのね、なんて言うんでしょう、高い目標のところに近づけていくっていうのには、うんうん、私たち自身もいろいろとなんか大変な思いをしないといけないのかななんていろいろと考えちゃうんですけれども、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、なんかこう、一言で聞いたりすると難しそうに聞こえるかもしれないんですけども、うん、
はい、
実は結構その簡単なものといいますか取り組みやすいものもありまして、はい、
うんうん、
例えばこう衣服の関係で言うと、
はい、
なんかよくこうたくさん欲しいものを買うっていうのも一つあると思うんですけども、うんうん、
はい、
そうではなくてこう一つのものを大切にこう長く着たりとか、
はい、
はい、あと食に関してで言うと、
うん、
特売品なんてこうたくさん買ってしまうということもたくさんあったりすると思うんですけども、
はい、
結局こう使われずにこう捨ててしまってしまうというのも、
ね、
はい、あると思いまして、
あります
、
はい、
それをこう必要な量だけ買うというふうな、うん、それも脱炭素なライフスタイルの一つと、はい、なっておりますので。
なるほど、そうですよね、冷蔵庫をいっぱいにするのではなく、うん、必要な分だけを入れておけば、
うん、
冷蔵庫のなんて言うんでしょう、電気量も
そうです、ね、
にも優しく使えますよね、
はい、ゴミも減りますしというようなところ で、結構そういうところが脱炭素につながっている部分があったりするんです、うん、はい、 とはいえこういきなりこうこれをこう脱炭素ライフスタイル目指しましょうと言われても、うん、なかなかこうピンとこない方ってたくさんいると思うんですけれども、うん、
はい、
なんかこう我慢を強いられてしまっているというのはマイナスイメージがあったりとか、
うん、そうですよね、
はい、なんか私一人が取り組んだところでこう、うん、何も変わらないんじゃないかというふうな消極的に感じてしまうこともあると思いますね、はい、はい、私も実はそう思ってる人の一人で、
古園さんもそう思っておられたんですか。
もともそうなんですよ、こう自分でできることはするけども、うんうん、なんかもうこれ以上はちょっと知らないというか、うん、ちょっとこう他人事というか、うん、
はい、そっか、まあでも誰もがそういうふうに感じちゃいますよね最初って。
そうですね、
でその意識を変えるためにはじゃあどんなふうにしていけばいいんでしょうか。
はい、一つは、うん、まあ、例えばこう脱炭素ライフスタイルやるぞというふうに意識しなくても、うん、
はい、
こう普段の生活の中で、うん、こう面白そうとか楽しそうとか、はい、そういうところを思って取り組んだら、うん、実はそれが脱炭素につながっていたというふうな仕掛けを作ったりしています。
おお、なんだかすごく楽しそうな方向性ですよね。
そうです ね、
ね、はい、遊び感覚でそういうことが取り組める感じですね、
うん、
はい、
そうですね、で例えばなんかこう好みが変わったとか、
はい、
サイズがこう合わなくなってしまったとかで着なくなった服がある方って結構いると思うんですけど、
たくさんあります
たくさんあります、
はい、
そうなんです。そんな服を集める回収ボックスを、市内の方に設置しまして、
はい、
まあ、古着としてこう再活用していこうというふうなプロジェクトを作ったりしています。
もうそれは実際に行われてるんですか。
そうですね、回収ボックスも現にこう京都市内でも例えばこう古着屋さんのスピンズさんとかっていうふうな店頭回収やられたりとか、はい、あと京都、信用金庫さん、
はい、
はい、京信さんの方の各支店の中でも
各支店、
はい、そうですね、
はい、
回収ボックスを置かせていただいて、そこにこう入れてくださいというふうな取り組みを行ってます。
すごい、いやちょっと気になりますね。私も今までそれこそその地球に優しくないと怒られるかもしれませんが、うん、着なくなったもの、
はい、
もう飽きちゃったっていう、うん、まだ着れるんですよ。そういったものでも普通にポイって捨てちゃってたんですけれども、じゃあそういうものがあればそういう回収ボックスに入れさせていただける、
はい、そうですね、そうすることによってまた別の誰かの手に渡ってそれが大切に着られていくというふうな、それがこう脱炭素につながるというふうな取り組みですね。
なるほど、うん、でもそうやって思うと一度は好きで気に入って買った洋服をそうやって誰かが可愛がって着てくれると思うとそれはそれで嬉しいですね。
嬉しいですよ ね、 ね、そうですね、
そうなんだ、は
い、そうなんですよ。その他にも、うん、例えばこう普段食べている野菜とか、
はい、
あとは工芸品などの生産者に実際に会いに行くツアーを開催しまして、うん、
はい、
で物の大切さをちょっとこう知ってもらうきっかけ作りをするようなプロジェクトとかも展開しております、うん。
やっぱり作っていかれるその大変な工程を見ているとその、ね、無駄にはできないっていう気持ちにも人はなりますもんね。
そうですね、そういったところを知ってもらえるのも、何かこうきっかけにはなるのかなというふうに思ったり、まあ、そういろいろなアイデアを出し合って進めております。
なんだか面白そうな取り組みですよね。
ありがとうございます、
ね、そういうお話聞いているとそういうふうにするんだったらなんか簡単になんて言うんでしょう、参加、うん、できそうだな、自分にも取り組めそうだなっていう気持ちになりますよね。
そうですね、なんか私たちも脱炭素っていうのを目指してるんですけれども、うん、
はい、
こう脱炭素だけが目的ではなくて、
うんうんうん、
きっとこう取り組みをする中で、
はい、
自分自身の暮らし方とか、
うん、
自然との関わり方、
はい、
あと消費行動のあり方についてこう見直してもらうきっかけ機会を、
うん、
作っていきたいというふうに思っておりまして、その結果として脱炭素なライフスタイルに変わることで、
うん、
生活そのものが豊かになってくれるといいなというふうに思って取り組んでおります。
でもなんか今古園さんからのお話聞いていると、うん、それは実際にきっとそうなるんだろうなっていうのは実感できる気がするんですよね。
ありがとうございます。
自分に置き換えて言うとやはり若い時っていうのは何でもかんでも欲しくなる、うんうん、目移りしちゃうっていうのがあるんですけれども、はい、年々その自分にじゃあ必要なものはどれなのかっていうものが分かってくる、
はい、
うん、じゃないですか。
そうですね、
そうなると無駄なものは買わない、うん、必要なものだけを大切にしていく、
はい、
そういうところにも行き着くと思いますし、
そうですね、
その自然との触れ合い方とかもやはり今お聞きしているとやっぱり大切なことなんだなっていうのをすごく実感しますので、うんうん、
はい、
いやこれ私も自分にも取り組みたいなっていう、
ありがとうございます、ぜひ、
はい、思いになりました。脱炭素を、うん、 目指していく生活を豊かにするっていうのは決して我慢とか不便っていうわけではなくって、うん、なんていうのかな、あの自分の生活を豊かにする、うんうんうん、まあ、クオリティを上げるっていう風な考え方にするというわけですよね。
そうですね、その通りですね。
なんかこういうことをなんか学べるようなところってあるんですか？
はい、そうですね、今回こう大宮交通公園の方で行うイベントがあるんですけど、
はい、北区の大宮交通公園、
はい、あるんですけれども、今回大宮交通公園の管理人の戸塚さんに、ナビゲーターになってもらいまして、環境に配慮した暮らしのアイデアを考えるというふうな場を、はい、提供していこうと思っています。
戸塚さんにはこちらにもお越しいただいたことございますので、ね、
そうなんですね。
そうなんですよ、
そうなんですよ。で、戸塚さんにお手伝いしていただきまして、環境問題ってなんとなくこう気にはなっているけど、具体的に何をしたらいいか分からずに、実践できずにいる方は結構多くいると思うんですけれども、
私もそうです、
そんな方々皆様に誰かとこう一緒になってアイデアを考えてもらうことで、こう自分でもやれそうと思ってもらえるようになったら嬉しいなと思っております。
でもやはりその実践するっていうの大切なんですよね。
そうですね、実際本当にそう思います。実は私も、普段からできる取り組みで、いつもカバンにはこうエコバッグとか、マイボトル、マイ箸、マイスプーンをこう持ち歩くようにしております。
素晴らしい。
そうなんですよ。そうするとスーパーとかコンビニで買い物するときには当然レジ袋とかお箸はもらわないですし、飲食店とかでこうテイクアウトするときも、こうマイボトルに入れてくださいっていうふうにお願いするようにすると、もうそれ続けるだけでも結構家から出るゴミの量って、見て分かるぐらいこう減っていくというのも実感できますね。
確かにペットボトルはもう本当そうですね。
そうですね、結構こうかさばりますし。
そうなんですよ。
それを、
そっか。でペットボトルに必要なだけ入れれば、その残して捨てちゃわないといけないこともなくなりますもんね。
そうですね。
うわー、なるほどな。そっか、いや家から出るゴミって結構な量なんですもんね。
多いですね、
いやそうやってやってみると実感できることも多いですよね。大宮交通公園では、環境に配慮したマルシェっていうのも、取り組まれているんですよね。
そうですね。
いやそういったイベントもちょっと参加してみたいなと思うんですけれども、
ありがとうございます。ですね、今週18日の日曜日の、ワークショップ当日なんですけども、先ほどのマルシェの方もそうなんですけども、その他にも芸術作品を作る過程で出た端材、これを使ってアート作品に取り組んでおられる芸術家の方もおられます。その方に来ていただいて、トークショーを開催したり、あとは大学生の方の、展示をするといったイベントも開催しております。
そうなんですね。そっか、確かにね、芸術作品作っていく中でいろいろと端材はそら出てきますよね、でもそれも無駄にしない。
そうですね。
面白そうですね。
ありがとうございます。
いや他にもなんかワークショップがあるんですよね。
そうですね、その前日17日の土曜日にもワークショップの方がありまして、
2日続きで、
そうです、土日とありまして、で
全部大宮交通公園で、
そうですね、で土曜日の方なんですけども、こちらは高校生とか大学生を対象にして、環境問題をビジネスで解決していくためのビジネスアイデアを出し合ってもらうアイデアソンを開催します。
すごい、これ高校生大学生がそういう意見を出し合われるんですか？
そうです、若い世代の方にもぜひ参加してほしいというふうに思ってます。
そうなんですね、なんかどちらも全く内容的には、違うんでしょうけれども、興味深いですよね。
ありがとうございます。どちらのワークショップも、今週木曜日15日木曜日までまだ受付の方、申し込み受け付けておりますので、詳しい情報は京都市のホームページ情報館の方に掲載しておりますので、興味のある方はぜひご参加よろしくお願いします。
これじゃあ、京都市さんの、ホームページで申し込みができる。
はい、その通りです。
じゃあスマホからでもできる。
はい、そうですね、そこに行ってもらえれば申し込みフォームの方に、誘導 しておりますので。
なるほど、京都市さんのホームページにまず行って、どういう感じで進んでいけばいいとかありますか？
そうですね、
検索とか
地球温暖化対策室のページがあるんですけれども、そちらの広報資料ページというふうな、ややこしくて申し訳ないんで、その中に 今回のこのワークショップの広報資料を2件とも載せておりますので、
うん、そうなんですね、はい、じゃあ、 京都市のホームページから地球温暖化対策室のところに行けばもうすぐに見つかる感じですね、はいはい、地球温暖化対策室ってなんとなくすごく耳に残る感じがするので
ありがとうございます、
ね、なのできっとリスナーの皆さんにも見つけていただきやすいかもしれませんね、
はい、ぜひよろしくお願いします。
いやそれにしても脱炭素というと、まあ、どこかなんか、いやなんかその私には関係ないわみたいな、うんうん、よくわからないというそういう感じにも、うんなるような言葉ではありますし、はい、ただ、まあ、今、ね、社会問題として耳にすることも増えてきている、うん、そういうことをこうやって今分かりやすく説明していただけると、うん、なんとなくそのやらなきゃいけないやりたい、 いやそういうやり方ですれば楽しそうだっていう、うん、そうなんていうんですか生活の一部みたいな感じで、はい、新たな自分の生活を作り上げる分には楽しそうな取り組みだなと。
そうですね、そういうふうに取り組んでいただけると、ね、はい、こちらもすごく嬉しいです、
ね、いや私 もぜひ実践していきたいと思いますが、古園さん、はい、リスナーの皆さんに一言ございますか。
ありがとうございます。今日はありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、今日紹介させていただいた取り組みの他にもですね、うん、
はい、
脱炭素ライフスタイルではその様々な情報の方を発信しておりまして、うん、
はい、
詳しい情報につきましては公式ホームページをこの度、
はい、
10月に開設いたしまして、
あ、はい、
その名も2050マガジンという
2050マガジン2050年を目標にするという、
おっしゃる通りです。2050年に CO2 ゼロ、
はい、
というふうなのをかけて2050マガジンというものを開設いたしまして、う
ん
う
ん、はい、
今日紹介した取り組みの他にもさまざまな情報を掲載しておりますので、はい、
うん、
ぜひ皆様、はい、よろしくお願いいたします。
いや私もちょっと後ほど拝見したいと思います。
ありがとうございます。
いやでもね、そういう、ま、取り組みがあるということを気づいただけでもやっぱりね、いいことだと思いますし、うん、さあそこからじゃあ自分はどういうふうにしていくんだと考えることも楽しみの一つになりますよね。
そうですね、はい、きっかけになってくれれば嬉しいです、
ねね、いや楽しい生活クオリティを上げていくにはやはりその先のことも考えた取り組みをしていかないといけないということですよね、はい、限られた資源の中でですもんね、はい、今日は勉強になるお話をたくさん聞かせていただきました。ありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
今日は京都市役所の地球温暖化対策室から古園英一さんにお越しいただきました。古園さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの時間は北区役所の協力でお送りしました。